今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の1章9節から18節です。第一サムエル記1章9節から18節。シロでの食事が終わってハンナは立ち上がった。その時祭司エリは主の宮の柱のそばの席に座っていた。ハンナの心は痛んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。そして誓願を立てていった。万軍の主よ、もしあなたが発しための悩みを顧みて私に心を止め、この発しためを忘れず、この発しために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。ハンナが主の前で長く祈っている間、エリはその口元を見守っていた。ハンナは心の内で祈っていたので、唇が動くだけでその声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのではないかと思った。エリは彼女に言った。いつまで酔っているのか、いよいよ覚ましなさい。ハンナは答えて言った。いいえ、祭司様、私は心に悩みのある女でございます。ぶどう酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。この発しためをよこしまな女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのため今まで祈っていたのです。エリは答えて言った。安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。彼女は、発しためがあなたのご好意に預かることができますようにと言った。それからこの女は帰って食事をした。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。アーメン。お祈りいたします。主よ、今日も我らはあなたの御前に進み出て、あなたの御前に言葉にならない祈りを捧げるハンナのごとく御前に進み出ております。心に悩みがあるとき、憂いがあるとき、すべてイエスに話せと賛美にあります通り、我らの心がもたすとき、主よ、私たちはあなたの御前に進み出て、御前において我らの心を注ぎ出します。主よ、どうぞあなたが聞いてください。そして今御言葉を通してあなたがお語りください。このしもべの唇を清め、預かる一人一人の耳を清めてください。これからのすべてをあなたのその御言葉の流れ滴り落ちるそのマナに我らは預かりたいと願います。あなたが与えてくださるその御手に期待し、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書においては、なかなか子供が生まれない、そして、ようやく子供が生まれる、というところが、いくつかあります。手術は、サラの場面について見ていきました。いずれもですね、主の御手に頼る、こと、それが最も肝心です、ね、主にお願いすること、ね、心にもだえあらばイエスに話せて、先ほど賛美しましたね。イエス様に話すこと、主に委ねる、主にお話しする、これが一番の、最も美しい解決方法です。このハンナはとても美しい解決方法をしました。唇に、ね、言葉に出さないで目視で、ね、祈ったんですね。 もう一人の、その夫の妻ペニンナからもうひどい目に遭わされた、ね、礼拝を出しにして、でそれで子供が生まれないということをそこをついてきて、もう本当に苛立ちがあったんですけど、しかし、ね、ただ泣くだけで、ね、夫に対して文句も言わない、そして礼拝の場をかき乱さないで、ね、心に静かにその痛みを沈めて、そしてただ主の前に出て主に一対一で祈るんですね。しかも言葉に出さないでです。祭司を前にしても、ね、言葉に出さないで、もう祭司は彼女が長く祈ってるんですけども、しかし口元が動くだけで、それで、ね、心の中で祈ってるその様を見て酔ってると勘違いするほど、ね、まさか彼女が心に苦しみがあって人の目前に唇だけ動いて心で祈っている、ね、それすらこの祭司エリは分からずに、ね、いつまで酔ってるのか、いよいよ覚ましなさい、ね、そんな風にトンチンカなことを言ってしまうほどに、ハンナ彼女の唇に自ら悩み苛立ち怒りを出さずに、ただ主の御前に心を注ぎ出して祈っていた。で主はそれを聞かれました、ね、聖書には、ね、またサラのように子供が生まれない、ね、その他にも、この間クリスマスに見ましたね、エリザベス、それから最初のザカリア、この夫婦も長年子供が生まれませんでした。最も、ね、良くないパターンは唇に出して主の御言葉に、対して、善悪判断をしてしまうことですね。祭司ザカリアは、ね、長年子供が生まれなかった、ずっと願ってきた、でもようやく主が、ね、天使ミツカを通してザカリアに、ね、怖がることはない、恐れることはない、ザカリア、主があなたの願いを聞き届けられたのだ、ね、そのように言ったんですけど、しかしザカリアは唇で不信仰告白をしてしまう、ね、しまいますね。どのようにして私はそれを知ることができましょうか、ね、でそれでそのように不信仰告白をしてしまう唇は閉ざされるんです。そして強制的に子供は、ね、もう最初ザカリアがどう思おうともでも妻エリザベスのお腹の中ですくすく育っていくんですね。このようにね、主の御前にもう長年ずっと自分の期待が長引くと、ね、心が病んでしまいます。そして不信仰告白をしてしまう唇になるけれども、主がその唇を、ね、閉ざして、そして強制的に主がその長年積み立ててきたそのザカリアとエリザベスのその夫婦の誠意、ね、主に対する忠実、主の御前に落ち度なく御言葉を行ってきたことに主が報いてくださるんです。で不信仰告白をしてしまう、で何が正しいことが分かっているのにでもそれができない、それに対して主は、ね、憐れみの御手を置かれるんです。主一のところにおいても、ね、サラに対してそうしてくださいました。でサラは、アブラムが85歳の時、ね、サライが、ね、75歳の時、主が、ね、現れて、そして、アブラハムに、怖がることはない、ね、恐れることはない、あなたの受ける報いは非常に大きい、ね、アブラハムに現れて言うんですけども、ね、アブラムは、ね、私はもう年を取っています、ね、私の財産はどうなるんでしょうか、あの、ね、家のしもべのものになってしまうんでしょうか、そういうふうにアブラムは言うんですけど、しかし主は、いや、あのものがあなたの財産を継いではならない、あなたの身から生まれる子供があなたの財産を受け継ぐんだ、そういうふうに言って、でそれで、ね、契約を結ぶんですね。でアブラムはそのことを妻サライに言いましたけれども、妻サライはそれに対して世の方法に頼ってしまうんですね。世の中の方法、レビアトコンという代理で子供が産める女に産んでもらって、でそれでそれを、ね、自分の子供にしようとする、結局その、ね、自分の方法、主の方法ではない自分で編み出した方法に頼った結果、ね、サライは惨めな思いをしてしまいました。でしかし主の御手が置かれるんです。で長年この 主の御前に仕えてきたサライの誠意誠実、それを主はですね顧みてくださって、主が見ておいてくださるんです。サライはもういよいよ89歳になった時、ね、アブラハムにね再び主が現れた。そしてアブラハムはね語った弟子を妻サラに、けれども妻サラはもうそれを、ね、嘲笑った。それで、ね、さらに主ご自身が現れて主が不思議をなしても、なおサラは笑ったんですね。心の中で口には出しておりません、ね、その点最初ザカリアよりは、ね、サラの方がまだマシですね。心の中で、ね、口に出さずに、ね、笑ったけれども、主ご自身がですね介入されるんですね。主は現実から真実へと引き戻します。現実がこう、目の前の目に見えることがこう、長年積み上げてきたことがこうだ、ね、そういうふうになっていても、でも主はいや御言葉はこうですよ、私はこういうものですよ、主は現れてくださるんです。主はさらに現れてくださって、ね、直接的に、ね、御言葉でもって介入されました。期待が長引くとですね、御言葉の真理がどうであろうとも、ね、けれども何か自分の思い込みの方が、ね、そちらの方が現実で真実で、何かそちらの方が正しい思えてしまうものです。冒頭でお見せしましたのが、ね、箴言の13章の、12節から13節です。箴言の13章の12節と13節。期待が長引くと心は病む、望みが叶うことは命の木である。御言葉を蔑む者は身を滅ぼし、命令を敬う者は報いを受ける。アーメン、ね、サラはずっと期待が長引いた状態で心を病んでおりました。そして、ね、御言葉が、ね、示されても、ね、御言葉がそう言ってもね、そういうふうに笑ってしまう、ね、そういう心の、ね、持ち主になってしまいました。けれども主ご自身が見ておかれたんです、ね、御言葉、ね、御言葉を蔑む者は身を滅ぼし、命令を敬う者は報いを受ける、ね、書いてあります。確かに御言葉を、ね、蔑む人は身を滅ぼします。けれどももう本当に主に期待して期待してずっと主の御前に誠実に仕えて、なお望みが叶えられない、その心の病んでしまった心に主は見ておいてくださいます。ちょうどザカリア夫婦に顧みてくださったように、またこのサラとアブラハムのその夫婦に、ね、見ておいてくださったように、主がですね介入されて、そして御手を置かれる、ね、置いてくださる、そのことは確かにあります。そして、ね、主ご自身がもうサラの心の中で笑ったことをもう直接的に言ってですね介入して、ね、あなたはなぜ、ね、サラはなぜ笑うのか、そういうふうにもう主ご自身がもうその心固くなってしまった心に介入して、そして主ご自身が言う、もうサラはとても驚いて恐れて、私は笑いませんでした、いや確かにあなたは笑った、ね、そういうふうにして、そしてそのサラの笑い、ただのあざける笑いをですね主はイサクに、ね、イサクに変えてくださって、とこしえに変わることのない喜び笑いに変えてくださいます。主は信じられない心、けれども主の御前に誠実に仕えてきた、ずっと仕えてきた心、ね、それに対して介入されて、そしてそのもうあざけり笑い、心なしの笑い、それをとこしえの笑いへと変えてくださいます。今日の箇所は、ね、サムエル記のハンナのところでした、ね、ハンナはずっと心の中の憂い、それをですね主の御前に注ぎ出して、で結局ですねハンナはその願いを叶えられるんです。そしてハンナのその、ね、ずっともだしてきた唇、ね、もだい閉ざしてきた口、そして心の中の憂い悲しみ、それは決して伝えることのない笑い賛美喜びに 変わりました。で、第一サムエル記の1章はハンナの嘆きで始まるんですけど、しかし2章はハンナの賛美、喜びで、ね、満ちております。主は叶えてくださるんです。最も、ね、いい方法はこのハンナのやり方、心の中の悲しみ、怒り、またつぶやき、それ一切口に出さないで、ただ主の御前に出て、そして主の御前に祈るんです。主の御前に心を注ぎ出すんです。ハンナは祭司に答えています。祭司様、私は心に悩みのある女でございます。心に悩みのある女でございます。ブドウ酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。主の御前に心を注ぎ出していること、これによって主はそれを聞いて答えてくださいます。そしてハンナはですね、この祈りの中で主にお捧げしますと、ね、祈っていたんです。万軍の主よ、もしあなたが恥じための悩みを顧みて私を心に留め、この恥じためを忘れず、この恥じために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。アメン。もう自分の願いを下ろして、そしてその自分の願いを主にお捧げするんですね。主にお捧げする時、もはや自分の悩みはなくなるんです、ね、そしてその物事、そのまたは主に移るんです。ハンナはこの時、ね、長年男の子が生まれることをそれを望んでいましたけれども、それを主にお捧げした。そしたら、ね、彼女がずっと長年抱えてきていた懸案事項、それはもう自分の中からなくなったんですね。主にお捧げしたわけですから。だからハンナの顔はもう以前のようではなくなるんです。で、心の中の懸案事項、心の中の苦しみ、もだえ、これを主にお捧げするならば、自分の中のその心のもだえ、苦しみはもうなくなって、そしてその懸案事項は主に移って主がしてくださるんです。そして主がしてくださるその働きは人間の思いをはるかに超えた働き、人間の能力、人間の力、知恵、それをはるかに超えた働きを主がしてくださるんです。サムエルはまさにそうでした。で、サムエル、その名前の意味は、ね、その名は神、あるいは神は聞かれた、ね、神は聞いてくださった。何を？ハンナの心の苦しみを聞いてくださった。だからハンナはサムエルという名前を、ね、付けました。ハンナはすべて、ね、主の御前に心を注ぎ出して、そして、ね、この祭司エリ、ちょっとあまり、ね、よろしくない祭司ではあったんですけども、しかしそんな祭司エリの言葉、安心していきなさい、イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるようにという、ね、この言葉を持ってハンナは、はしためがあなたのご好意に預かることができますように、そう言って、それでハンナはそれまでずっともう心に苦しみがあって食事も取れなかったけれども、ハンナはもはや表情が、ね、顔はもはや以前のようではなくなり、帰って食事を食べることができました。主の御前に全て下ろしたからです。主の御前に下ろしたからには、ね、そのハンナにとってのその子供を産むということ、そしてその男の子、それは主に捧げられ、そしてその主に捧げられた男の子サムエルはキングメーカーになりました。イスラエルを導く指導者になりました。預言者の先駆けになりました。あの偉大な王ダビデはこのサムエルによって油注がれたんです、ね、イスラエルの初代の王サウル、ね、良くない王になってしまいましたけれども、しかし初代の王さえも、またその次のダビデ王さえも、このサムエルが油を注ぎました。そのサムエルを生み出したのがハンナです。そのハンナ、ね、何によってサムエルを生み出したか、言葉にならない祈り、主の御前に心を注ぎ出すことによってです。主の御言葉、主に敬うこと、 主の御言葉に信頼すること、これが喜びを生み出すためのことです。箴言のところによっては、期待が長引くと、ね、心を病む、ね、望みが叶うことは命の木である、命の木なんです、ね、主は言われました、ね、ヨハネの福音書の15章において、ね、この間も、見たんですけど、15章の、何節では、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい、そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。アメン。主に何でも欲しいものを求めれば叶えられる。そのためのコツ、それはあなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でも欲しいものを求めなさいです、ね、そうすればそれが叶えられる、望みが叶うんです、ね、主の御言葉にとどまるならば、そしてイエス様にとどまるならば、とどまり続けるならば、何でも欲しいものを求めることができる、ね、まさにハンナ、もうずっと主の御前に誠実を尽くして、唇で罪を犯すことをせず、だから彼女のその言葉にならない祈りを聞いてくださいました。主が叶えてくださいました。そしてハンナの喜びはとこしえに変わらないものになりました。ザカリアも、ね、ずっと願い求め続けてきた祈りが聞かれたんです。でもうザカリアがこのその見つかりと出会った瞬間に、ね、一言心なしの言葉を言ってしまったゆえに、ザカリアの望みが絶たれたんじゃないです。しっかりと主はそのザカリア、ね、唇を閉ざしました。不信仰を言ってしまう唇を閉ざして、そして望みを叶えられたんです。主は主に求める魂に、主に対して、ね、忠実に歩む人々に主は喜びをもたらしてくださいます。時に見てをくださります。ザカリアにしたように、またさらにされたように。しかし主は主に忠実を尽くしていく生徒にはこのように憐れみを施してくださいます。ハンナはもはや以前の表情ではなくなり、そして帰って食事をとりました。すると主が彼女を顧みて、彼女に男の子を産んでくださり、そして彼女の心は喜びに満ち溢れました。私たちも主の御前に出て、ね、主に喜びを、ね、主の御前にこの唇を持って賛美を捧げる唇でありたいです、ね、主は望みを叶えてくださいます。主の御言葉にとどまり続け、そしてイエス様にとどまり続けるならば、欲しいものを求めることができます。そしてその喜び、望みが叶うことによって、主、神様は栄光をお受けになります。そしてその喜びを奪うものは何者もありません。どうか今年本当に主の御前に、心を注ぎ出し、またこの唇で罪を犯させることなく、主の御前において、すべて皆さんの、御心にかなった御言葉を通しての祈り、それが叶えられて、ますます主に近づいていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、ハンナのこの祈りを私たちも覚えます。祭司の前においては、もう唇が動くだけで、そして本当に心の中で激しく、あなたに激しく心を注ぎ出しておりました。私たちもあなたの御前において本当に心を注ぎ出すものでありますように。そして唇で罪を犯さなかったハンナ、彼女はなんと幸いなことでしょうか。私たちもこの唇で不信仰告白するものではなく、むしろ信仰告白し、また主から喜びをいただいたら大いに喜び褒めたたえる唇でありますように。イエス様にとどまり続けて、そして御言葉が私たちのうちにとどまるならば、何でも欲しいものを求めることができます。主をあなたが与えてくださる主であり、そしてこれによって喜びが満ち溢れる、そのことによって父なる神様が栄光をお受けになる。主を ますます私たちがあなたに会って歩み、あなたに喜び、あなたに栄光を捧げるものでありますように。そして世が私たちを見るとき、誠に信仰者はこの世に報いてくださる、そのような神がおられると、そのことを知ることができますように、どうか助け導いてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たちのこの唇から発せられた言葉は自分に向けてくるか、人に向かっていくか、神様の見どころに走っていくか、じゃなかったら私たちのあらゆる人生を邪魔する悪魔サタンに走っていくのか、私たちのこの言葉には走っていくところは必ずあります。主よ、一つしかないこの口で私たち自身が走ってしまう、その言葉の数々、その種類によって、主よ、私たちの言葉が行き着いてしまうところが必ず決まっているということを私たちは本当に知るべきです。主よ、この唇から発したその言葉が、主よ、敵にチャンスを与えたり、そしてある時は力なしの人を励ましたり、ある時は自分を嘆いてしまったり、ある時は主よ、あなたの御前に走って行き、そしてあなたから顧みていただく言葉になったり、イライラと苛立って、そして人の悪行情後に対して走ってしまったお返しの言葉がまだ自分を突き刺す矢になって返ってきたり、本当に忙しいこの言葉の数々です。でも主よ、いらない言葉がたくさんあって、そのいらない言葉、それによってどれだけ自分自身を追い込み、そして不幸にしてきたか分かりません。今日私たちはまた大切なところ、心の内にある言葉、主に走っていく言葉、祭司エリサレも分からなかった言葉、でもイエス様には走っていた言葉があるということをしっかりあなたが教えてくださったこと、これを私たち自身も今年にとどまって、心の内の言葉が主に向かっているときは主に向かっていくということと、心の内のイライラ、苛立ちが主を除いてイライラしてしまうと、それがまだ闇に走ってしまい、闇の力が及ぶということをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。主よ、今日のこの箇所を通して私たちが知り得たことは、ハンナが心の内にある悔しさ、悲しさ、苛立ち、それをプニンナに、まだ腹で息を捨ている自分の夫に、まだあの祭司エリにさえも言わずに、主よ、悔しさを、苛立ちを主に向けて、それを吐き出し、そしてあなたに訴えていたこと、それがあの美しいサムエルに変えられて、そして祝福された様を私たちは見ています。主よ、私たちは本当に人に対して、物に対して、ことに対してイライラしてしまいがちなものです。人にその苛立ちを、物に苛立ちを、そしてまだイライラしているところを、それを果てしなく心に持ち続けることによって、闇にチャンスを与えてしまう、そのようなことを今までしばしばやってきました。主よ、あなたが許してください。私たちの発する言葉が 何も人の耳に聞こえることはそれだけではなく、私たちの態度も人々に対して自分の気持ちを表すところであり、神に対して闇に対して自分の気持ちを表す言葉であり、隠し持っている心の思いも苛立ちも、主よ、その言葉が行き着く先があるということをあなたが教えてくださいました。主よ、プニンナのような最も醜いものから醜い言葉を浴びせられたとしても、それをその人にお返しすることなく、その苛立ち、心の激しいところを主に訴えて主に捧げることによって、主よ、人との争いに走ることなく、イエス様にあって最も美しい子、キングメーカー、最も偉大なこの預言者サムエルを得たことをしっかり覚えて、今年は人物ことがどんなに私たちをイライラさせても、その苛立ちに曲げることなく、その苛立ち、心の激しいところを主よ、あなたに全部吐き出し、そして捧げることによって、私たち一人一人も最も美しいこのサムエルを生むもの、そしてこの国に、人に、物に対して主よ、本当に益をもたす一人一人美しい人物ことを生む私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの言葉の行き着く先、それを本当にしっかり覚えて、その行き着く先を醜いことをも美しくしてくださるあなたに、本当に私たちが行き着き先をすることによって、主の御名を褒めたたえ、この地上に最も美しいことをもたらすことができますように、私たちの人生にも最も美しいことをもたらすことができますように祝福してください。このすべての祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。